声の議会だより。平成22年5月1日発行、ナンバー159、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー159では、平成22年3月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容と、道路交通対策特別委員会、駅前整備特別委員会、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー159、一般質問、質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、政友会代表、西尾浩二。平成22年度予算並びに今後の財政見通しについて、問い、平成22年度の一般会計、当初予算では、市税全体で2億7399万4000円と大きく減少する中で、前年度比 2.5% 増となる162億8883万6000円の一般会計予算を組まれているが、財政調整基金から6億2456万2000円を取り崩しての大変厳しい予算である。今後も税収入が減少することが予想される中で、大変厳しい財政運営をしなくてはならないが、市民が健康で安心して生活できるまちづくりのために、どのような施策をするのか、また今後の財政見通しについて伺う。答え、平成22年度の市税収入は、前年度比2億7000万円の減、3.6% の減収を見込んでいる。歳出は 2.5% の増、3億9800万円の増である。現在の経済情勢では、市税の減収がすぐに回復することは考えられないので、いろいろな収入確保を考えていく。新たな取り組みを考えていく中で、高齢者も子どもも障害のある人も皆が一緒に集える場所を検討する。そして住み慣れた地域で暮らし続けられる、そういう町づくりを視点に、平成22年度も施策の充実を図っていく。高齢者の運転の自主返納の支援について、問い、高齢ドライバーが第一当事者になる、交通人身事故が増えており、運転免許の自主返納を高齢者に促す動きが全国各地で広がっている、ある市では警察署の協力を得て、返納した市内在住の高齢者には、証明書を見せると、市民バスは半額、タクシーは1割引き、スーパーは 5% の割引になる支援をしている。返納の取り組みを行っているのは、全国で33都道府県に広がっている。本市でも、今後、ますます高齢化が進むことが予想されているので、高齢者ドライバーが、交通人身事故の第一当事者にならないように、また高齢者が 交通事故に遭わないための施策の一つとして、運転免許の自主返納者に支援として、市内循環バスの半額助成などを考えていただきたいが、伺う。答え、平成22年、4月から3コース、それぞれ1便増発し、60便から63便として、運行時間を延長し、プリペイドカードを導入し、利便性を高めていく。現時点では、幅広い市民に支えていただき、現行の料金体系を維持し、半額助成については、慎重に考える。子どもたちから高齢者まで、安心してスポーツを楽しめる施設の整備充実について、問い、本市では、地域のスポーツ活動がボランティアなどの協力により、子どもたちから高齢者まで盛んに行われている。施設の利用については、団体登録などが必要で気軽に利用できないのが現状である。子どもたちから高齢者が気軽にすぐ利用できる場所の確保、及び整備が必要であると思うが伺う。答え、新たな場所を確保するのは難しいので、現存する施設などを有効活用できるよう検討する。民主佐山代表、丸山貴弘。緑の文献改革について、問い。総務省は、地域の将来に安心と活力を与える成長戦略として、緑の文献改革推進プランを挙げている。本市の緑の文献改革への考えと取り組みについて見解を伺う。答え、緑の文献改革は本市が取り組んでいる市民共同の流れに合致すると認識している。地球温暖化の問題、地産地消の問題、大野ぶどうの後継者の問題、狭山池の世界文化遺産の登録を本市が目指すなどの歴史、文化の問題、遊休農地の利活用の問題など、さまざまな事業や町づくりに支援を受けられるのであれば、積極的に活用したい。現在のところ、総務省の緑の文献改革推進本部では、調査・研究の段階だと聞いている。その結果が出て、本市に活用できる内容であれば活用したい。ICT 維新ビジョンについて、問い、総務省は ICT の活用による持続的な社会の実現を目指す ICT 維新ビジョンを挙げている。本市の ICT の活用と今後の取り組みについて見解を伺う。答え、本市の現在の ICT を活用した取り組みは、インターネットで納税者が法人住民税や焼却資産にかかる固定資産税の申告などの手続きができる EL タックスや OPAS スポーツ施設情報システムの共同運営に参加、またインターネットで市立図書館の蔵書の検索や予約が可能となっている。一方、本市は2年後に住民情報システムや財務会計システムなどの更新を控え、どのようなシステムを構築するか検討を進めている。また、最近注目のクラウドコンピューティングの研究など、効率的で省資源、省エネルギーにつながるICT を活用した取り組みを進め、市民の皆様の利便性を高めたい。食品表示とトレーサビリティ推進のまちづくりについて、問い、多くの遺伝子組み換え食品が消費者の意思とは関係なく、買いたい、買いたくないといった選択も困難な状況が続いている。スーパー、小売店や企業などの協力をいただき、本市を食品表示とトレーサビリティ推進の町として取り組んではどうか、見解を伺う。 答え、食品表示は法律により一定の表示を義務づける品質表示基準が定められている。一部の食品に遺伝子組み換え農産物の使用の有無の表示がないことや、有機農産物の人気が高まり、食品アレルギーやBSE 問題、偽装表示などにより、食品の安全性や消費者の選択権に対する関心が高まっている。特に食品分野でのトレーサビリティが注目され、トレーサビリティの把握できる商品を分類し、内容の掲示をスーパーなどの各店舗に協力を求めることは、流通システム上、販売業者への過度の負担があるなど課題が多く、現段階では困難ではあるが、今後可能な範囲で食の安全性の確保について、消費者の視点に立って注意を払いたい。日本共産党議員団代表、菰田郁子。後期高齢者医療制度は一日も早く廃止を。問い、75歳という年齢だけで他の保険から切り離され、際限なく上がる保険料と差別的な医療体系に組み込まれる制度に大きな怒りの声が上がっている。4月の保険料改定で平均保険料 5.07%、 3895円の値上げとなり、大阪府は全国で3番目に高い保険料となる。すでに重い負担のため受診抑制も出ており、保険料滞納で短期保険証発行も全国で2万8000を超えている。政府は制度廃止を先送りしようとしているが、高齢者が安心して医療が受けられるよう一日も早く廃止すべきと考える。1、市長の見解は。2、市の短期保険証発行数と対応は。3、高齢者の負担を少しでも減らすよう国庫補助を国に求めてほしい。答え、1、厚労省案では新医療制度の移行に合わせ、現制度の廃止と国民健康保険の広域化を目指すとあり、望ましいことと考える。2、発行数は7件、納付相談し、分納などを行っている。3、国の補助を求めていきたい。肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン、子宮頸がんワクチン接種に助成を。問い、1、肺炎は全死亡原因で第4位を占め、特に高齢者は体力や免疫力の低下で肺炎や気管支炎にかかりやすく、高齢になるほど死亡率が高くなる。富田林市をはじめ、公費助成が広がりつつある。高齢者への肺炎球菌ワクチン助成を。2、3歳ぐらいまでの子どもにとって、細菌性髄膜炎は早期診断が難しく、重い後遺症や死亡に至る恐れもある危険な感染症である。現在、自費のため大きな負担となっている。WHO では定期接種を勧告し、110カ国で実施され、発症率が大幅に減少している。ヒブワクチンへの助成を。3、子宮頸がんは20から30代の女性が最も発症しやすいがんで、年間3500人が亡くなると聞くが、原因が分かり予防ワクチンができたというがんは他にはなく、ワクチン接種に加え定期的な検診により 100% 予防できること、ワクチン承認により自治体の公費負担が進んでいる、助成を求める。答え、1、接種効果を見極めた上検討していきたい。2、健康被害が発生している場合は予防接種法に基づく保障が受けられないので慎重に検討する必要がある。3、費用がかかるため 本市独自負担は厳しい。国の助成を強く要望する。がん検診の充実と特定検診の充実を。問い、受診率低下の改善のため、保健センターでの子宮がん検診の復活を。答え、平成22年度から実施する。問い、子宮頸がん、乳がん検診の無料クーポン券は平成22年3月末で、期限が切れるが継続を求める。答え、来年度も継続実施する。問い、特定検診の受診期限は現在平成22年12月末までとなっているが、平成23年3月末までに期限の延長を。答え、対象者が受診しやすいよう受診方法などについて医師会と調整していきたい。フロンティアネット代表中井真子。地方分権に伴う権限移譲について。問い、近年地方自治体の経営については国の中央集権型システムでは地域の実情に合わないなど限界がある。その中で大阪府は大阪発地方分権改革ビジョンが示され、平成22年度からおおむね3年間で特例市並みの事務権限を市町村に移譲される。本市においても平成22年度から76事務のうち26事務を単独で受け入れするようであるが、人員や専門性の確保、財政上の負担、広域で対応するなど課題と今後の方向性、取り組みについて見解を伺う。答え、専門性の高いものは広域連携で受ける方策であり、平成21年10月から富田林市、河内長野市と3市で広域連携研究会を立ち上げ、検討をしている。財政面については、大阪府から財政支援があり、また事務処理についても職員の研修を充実し、市民に迷惑をかけないよう努めていく。また、平成23年度からの移譲については、南河内南部の6市町村と広域連携の強化、拡充を図っていく。要望、市民、行政、議会がそれぞれの役割を果たし、権限移譲がスムーズに執行されるよう要望する。財政負担について、問い、新たな政権が生まれ、現在予算審議がされているが、本市の収入、標準財政規模に対する将来の財政負担の割合が新聞報道で府内43市町村のうち19位と位置づけされている。現在10年後の本市を見据えて第4次総合計画の策定中であり、財政基盤は大変重要である。先行きの不透明な社会情勢の中で多様な市民のニーズに対応していくために、今後の地方交付税などの現状や課題について伺う。答え、将来財政を圧迫する可能性があるか判断する指標として将来負担比率があり、本市の平成20年度決算においては 60.7% であり、早期健全化基準の 350% を下回っている。しかし安心することなく、引き続き行財政改革に取り組みながら財政の健全性を確保していく。要望、自主財源の確保に努め、国への交付税などを積極的に要望し、効率的な財政運営を要望する。若年層を取り巻く雇用について。問い、厳しい雇用情勢の中で若者の就労環境も大変厳しく、就職氷河期が続いているようである。厚生労働白書では、フリーターは 全国で170万人、ニートと無業者は64万人存在すると報告されている。この状況は本人や家族だけでなく、経済や社会全体への影響が大である。このような若者を本市ではどのように把握し、どのような支援をしているのか、今後地域での雇用創出を図るための課題や取り組みについて伺う。答え。無料相談会を近隣市と合同で実施しており、また包括支援の窓口として3月から地域若者サポートステーション事業を設置するために国に要望している。雇用創出については、近隣で雇用促進広域連携協議会を設置し、雇用の創出に努めていく。要望、気軽に相談できる場所に地域若者サポートステーションを設置し、相談や就労支援を包括的に活用できるよう要望する。公明党代表、片岡百合子。市政運営方針を受けて、問い、1、大阪府からの権限移譲について、中核市並みの権益が降りてくる中で、人員体制としての課題は、2、本市のがん対策について、平成21年度補正予算で実施している子宮頸がん、乳がん無料クーポン券検診事業の継続と、子宮頸がんワクチン接種の公費助成、健康教育、がん教育を学校現場で取り組む必要がある。答え、1、課題は職員の事務処理技術の習得である。人員体制は配置などでカバーできる。2、無料クーポン券検診事業は平成22年度も実施する。ワクチン接種の公費助成は国へ要望する。関係機関と連携を密にしながら健康教育、がん教育を行っていく。市長の市政運営方針の基本である市民が起点のまちづくりを信条とした公開、参加、共同のさらなる取り組みについて。問い、1、住民に関心が高い本市要綱のホームページによる公開と、霊気集収録について。2、公益通報システムの導入について。3、開発申請手続きにおいて、地域住民の参加と合理的な進行を期待する行政の役割について、本市の取り組みを伺う。答え、1、コミュニティセンターにも備え付け、ホームページの公表に向けて取り組んでいく。2、今後、公益通報があった場合、適切に対応できるように、処理に関する基本事項について検討する。3、協議経過報告書の提出を求め、開発者に指導している。時代の要請に応じた検討を加える。要望、まちづくり条例の制定において、近隣住民や開発業者の意見調整において、第三者機関の設置を、子どもの体力向上を目指した小中学校の取り組みについて。問い、文部科学省は平成20年度より、全国体力、運動能力、運動習慣など調査を実施している。本市での調査結果とその評価及び現在の取り組みと課題について。答え、中学女子が敏速性、持久性ともに全国平均を大きく上回る結果である。体力づくり全体計画の見直しとともに、運動機会の確保や生活習慣などの改善などに取り組む。狭山中学校建て替え用地の有効活用について、問い、運動場の一部として整備すべきと考える。 土地開発公社からの買い戻しとバスケットコートなどの近隣の状況を考えた整備を要望する。答え、運動場拡張計画は現在ないが今後とも検討していく。介護制度について。問い、1、利用料の負担が少ない多床室や老老介護に対応できる二床室の要望が多いが今後の取り組みは。2、成年後見人制度を必要とする家庭におけるサポート体制の構築について取り組みを伺う。答え、1、新たな整備に対して補助金の交付を国へ働きかける。2、地域包括支援センターが総合的な相談窓口として社会福祉協議会と連携した支援体制を整えている。個人質問。井上健太郎。歩車分離式交差点のスクランブル化について。問い、南第一小学校北西の交差点をスクランブル化できないか。答え、現時点では困難。安全に渡りきれるよう歩行者信号の時間延長を黒山警察に要望する。要望、一度に渡りきれない子どもたちの姿が見受けられる。もっと歩行者に優しい交通社会を作っていただきたい。スポーツ振興に関する計画、スポーツ推進ビジョンについて。問い、スポーツ振興法には市町村の教育委員会はその地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとするとある。本市におけるスポーツ振興に関する計画の策定あるいは推進ビジョンを示すべきだと考えるが、見解は。答え、市町村において個別の計画を定めているところもあるが、府内の大半の市町村はそれぞれの総合計画の中で位置づけている。本市も同様に総合計画の中でスポーツ・レクレーション活動の振興として障害スポーツの振興、指導者・団体の育成、スポーツ・レクレーション施設の整備・充実の3つの施策体系を掲げている。現在第3次総合計画の総括を行い第4次の計画に取り組んでいるところであるが、第3次の施策を継承しつつスポーツの振興に取り組む。要望、スポーツを楽しむ子どもたちや指導者、施設の利用者の意見を取り入れ未来への手紙となるような推進計画を作る取り組みを期待しての提案である。スポーツとは運動競技及び身体運動、キャンプ活動その他の野外活動を含むであって、心身の健全な発達を図るためにされるものと定義づけられている。第3次総合計画の施策を継承しつつスポーツの振興に取り組むとのことだが、いろんな意見を求めていただく機会を作っていただきたい。加藤元臣。ヒュームのニュータウンの活性化対策。問い、ニュータウンは約40年が経過し、最近10年間で市の人口が 2.8% 増える中で約 13% 減少し、府営住宅のある西山台4丁目は約 25% も減少した。多くの地区で若年世代の減少も目立つ。集合住宅地域も含めた活性化再生対策が急務である。魅力あるまちづくりのさらなる推進とともに直接的な活性化再生の取り組みが重要である。住宅住み替え、空き家、空き地対策を。1、空き家・空き地バンクの開設。2、空き家を地域の福祉拠点などに活用。3、住宅販売業者を通じ市の魅力を PR。 4、公営住宅入居基準が 府に委任される見込みで入居基準変更を府に要請を、など提案。地域交流対策。1、公園や自治会館などをさらに活用し、地域福祉や交流の強化を。2、一休みベンチと同じような面積、経費でできる小テーブルもある対面型話し合いスポット設置などを提案。周辺の環境整備。ニュータウン周辺の耕作放棄農地に花を任せてもらう仕組みなど提案。答え。人口減少や高齢化は大きな課題。ニュータウンの課題を協議。要望。第四次総計に活性化・再生対策を盛り込んでほしい。赤ちゃんの駅について。問い。12月議会で要望した赤ちゃんの駅が予算化された。その内容は？答え。安心して乳幼児を連れて外出できるよう、公共施設や民間事業者などにおむつ替え、授乳などができる場所をできるだけ多く設置したい。広告収入などの拡大を。問い。1、市のバナー広告の拡大を。2、公用車にも広告を。3、広告で停留所に灯火や屋根の設置ができないか。答え。広告募集の時案内するなど。職場を生むためコミュニティビジネス創出支援など市経済活性化を。答え。取り組んでいく。田中昭義。保育園増設に伴う交通安全対策について。問い。待機児童解消を図るためつぼみ保育園を増設し、平成23年度オープンをめどに協議中と聞いた。園入り口直近は急カーブで見通しが悪い。また第7小学校の通学路でもあり、増設により園児数も増え、送迎する車が多くなってくるので安全対策を望むが。答え。減速帯、速度表示、交差点マーク、反射式遠赤病の設置などできる限りの対策を行ってきた。さらに通学児童や送迎車両などの出入りの安全が図られるよう施設管理者と協議を進めていきたい。水道事業について。問い。大阪府は府営水道料金を1立方メートルあたり10円10銭引き下げ、平成22年4月に施行すると聞いた。料金が引き下げられるのであれば、本市も相当分の減額措置として市民全体が恩恵を被ることを考えるとき、基本料金の引き下げを行うことが一番望ましいと考えるが。答え。将来に向けた設備投資を行っていくためには減額措置に充てる状況ではないと考える。また安全で安定した水道水の供給ということからすれば、自己水を廃止し府営水に一本化する方がメリットがあると考える。狭山池周辺の活性化について。問い。平成21年3月議会で組織を立ち上げ、未利用地の利活用、駐車場の有料化について検討していくと答弁された。また市民の利便性を考え、駐車場の利用時間の延長を要望するが、その後の経過と見解を。答え。一般開放されていない駐車場について府と協議、調整を図った結果、本市が主催・講演するイベントであれば利用可能であるとの見解が示された。今後具体的な手続きなどについて取りまとめていきたい。有料化については今後も無料としていきたい。時間延長については利用状況などの実態調査をして検討していく。北 北村英二。地元中小企業支援として住宅リフォーム助成制度の検討を問い、深刻な経済情勢の下で中小零細企業は仕事がなく大変厳しい状況にある。地元業者が元気になり市民も喜ぶ対策の一つとして住宅リフォーム助成制度を提案する。答え、地域活性化に一定の効果があることは認識しているが、個人財産形成への支援は難しい。しかし木造住宅耐震改修補助制度や要介護者の居宅での手すりの取り付けや段差解消の改修に対する補助制度など、災害対策、高齢者福祉施策の向上につながる制度は充実させたい。今後、市内中小事業者の安定経営に資するとともに、地域経済の活性化の方策を検討する。震災対策は日常的に推進を。問い、全国瞬時警報システムが導入される。気象庁発表の緊急地震速報により、当市で震度4以上の揺れが予想される場合、強い揺れが始まる数秒から十数秒前に警報音と音声放送が自動的に流される。市民の安全にとって大事なシステムとして歓迎する。しかし、緊急情報が流されたとき、市民はどう行動すればよいのか、日常的な啓発や訓練が大事である。今後の方針を伺う。また、震災対策の一環として、住宅の耐震診断と耐震補強工事の拡充を求める。答え、市民参加の地震訓練も定期的に実施するなど、緊急地震速報にかかる啓発を一層行い、地震発生時の市民の安全確保及び被害軽減に努める。さらに耐震化の促進を図りたい。市長へ送られた市民からの嘆願書。問い、100歳の母を介護する70歳代の老夫婦から嘆願書が市長に送られた。将来の不安が述べられ、高齢者を大事にする政治を進めてほしいとの願いであった。市長の率直な見解を伺う。答え、特に年金、医療、介護の不安は大きい。国に対し制度の充実を求めたい。また地域の連携をさらに密にしていきたい。原口良一。市政運営方針の地域主権について。問い、国庫補助金の一括交付金化という議論があるが、今は制度の適用を受けるためにやる気のある自治体が手を挙げて、いい意味で競い合いながら補助金の交付先が決まる仕組みになっている。ただ一括交付金でやる気の有無にかかわらず、人口規模などに応じて配分されることになれば、市の施策展開を十分に検討し、選択と集中が必要と考えるが。答え、紐付き交付金から使い道を地方の裁量に任せる一括交付金に改められることは大いに歓迎するが、国から地方に交付されるという点では地方の自主財源ではないので、次の段階として地方への財源移譲を早急に実施することを切望する。要望、平成23年度予算計上に向けて平成22年度中での優先順位付けのための選択と集中に向けた準備をお願いする。人材育成基本方針の策定について。問い、平成21年度中の策定に向けた取り組み状況は。答え、昇任昇格基準や職務、職階、職責の見直しなどを検討し、基本的な骨格となる重要な事項を抽出し、個別の課題は別途協議することにした。要望、現在の行政課題や組織が抱える課題、また総合計画に盛られるであろう 課題の解決に向けた必要な人事政策を、入札制度の改善と公契約条例を、問い1、本市も取り組みを進めるべきと考えるが、2、地元業者の参加・育成を検討するべきと考えるが、答え1、本市だけで取り組めるものではなく、国の施策として取り組まなければ効果が出ない。2、市内経済の活性化と地元業者の育成を図るため、市内業者に対する優先発注を心がけていきたい。要望、根本的な改善には法整備が必要と思うので、国への働きかけをお願いする。西野英一、円卓会議について。問い、1、円卓会議に参加しない自治会に対する対応について。2、円卓会議を中学校単位で立ち上げる趣旨から、地域特有の課題に限定せざるを得ない場合の対応について。3、円卓会議を市民共同という観点から見た場合、行政と市民が相互に連携しながら推進すべきと考えるが、行政の役割と関わり方について。4、新たな行政運営の中で、職員の意識改革をどのように進めるのか。答え、1、未参加の団体などへ粘り強く働きかけ、議論と合意による公共性・公益性のある事業の提案に対しサポートする。2、市全体で取り組む施策の提案に対しては必要に応じ全市的に取り組む。3、地域で解決できることは地域で、地域と行政が連携して、できることは共同で、行政しかできないことは行政で取り組む。4、円卓会議からの情報発信を職員全員で受け止め、職員の意識を変えるべく情報の共有化に取り組む。地域観光について。問い、観光資源が至るところに眠っていると思われるが、それを観光の対象にする仕方に問題があると思われる。狭山池を世界遺産に登録しようとすることを契機に、本市も創意と工夫を凝らし、観光の振興に力を入れるべきと考えるが、答え、本市には狭山池をはじめ、天野街道、西高野街道など歴史的な資源があり、これらを観光資源と位置づけ、観光の振興に取り組むことは重要であると考える。観光の振興については、市のホームページを立ち上げ、町の活気とにぎわいにつながるよう取り組みたい。諏訪久義、渡りの廃止について。問い、行政の無駄をなくすべく、不断の努力が必要と考える。総務省発表では、本市は渡りの制度がある。総務省は、職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならないとして、適正化を助言するとしている。本市における渡りの現況及び今後の対応を伺う。答え、本市では平成20年度に主事から主査に承認させる際には、人事評価、小論文及び個人面接による承認選考を実施し、従来4級までとしていた主事の職務給を3級までに改め、すでに渡り運用を是正している。今後、適正な給与制度のあり方につき検討を重ねる。行財政改革、施策別計画の達成見込みと新たな計画の策定について。問い、構造改革特区、地域再生計画制度の活用、推進に取り組み、本市の活性化、若返りを促進していただきたいと考えるが。答え、高齢者も子どもも障害者も一つのところで生活できる居場所づくりも含め、必要に応じて、 行動改革特区地域再生計画制度の活用を検討していきたいと考えている。住み替えの促進について、問い、住宅資産について居住ニーズと居住実態とのミスマッチを解消するため、市の木造住宅耐震改修補助金制度による補助を引き上げ、住み替えをする住民を支援してはどうかと考えるが、答え、木造住宅耐震改修補助金制度は今年度からスタートさせた、さらに市民への周知や PR に努める、市民共同の経費の一部を補助する制度の創設について、問い、特定の人にしか作業ができないボランティア活動の場合は一定の対価を支払うべきではないか。答え、市民が取り組む公益活動が評価されるよう留意しながら市民共同を推進していきたい。山本久雄。保、養、小、中、教育の一貫化について、問い、一貫化は保、養、小、中、間での移行を容易にし、カリキュラムの連続性を高めることができる。児童生徒の生活する、学ぶ、心を育てる力を効率的に寛容できるのでは。答え、生きる力を育成するには、継続的に取り組む必要がある。今後は、保、養、小、中、間の段差解消を進め、幼児期から義務教育終了までを見通した指導の一貫性や系統性を図り、総合的な教育の充実に努める。第4次総合計画の策定について、問い、人口減少スパイラルなど社会の先行き不安要素が持続的に存在する。この1年間の取り組み状況と次年度の総合計画策定の進め方は。答え、今回の計画策定では人口減少社会を前提とし、地域主権型社会の進展の中、持続可能なまちづくりに留意している。そこで隣接する市町村が広域的な連携を図り、補足し合う水平連携の視点が重要になってくる。市民と行政の共同にも留意しながら策定作業を進めたい。広報誌の広域化について、問い、行政の広域化は一つの潮流となっていくと思われる。本誌における広報誌の広域化への取り組みは。答え、共同で企画編集を行うには解決すべき課題があるが、情報を広域的な視野に立って分かりやすく提供することは当然必要と思う。そこで河南地区広報協議会などの場で広報誌やホームページなども含め調査研究を行いたい。河内長野三原線と大阪河内長野線の整備について、問い、本市北部地域の道路の混雑解消と安全確保のために、大阪河内長野線と府道河内長野三原線の整備は。答え、二路線の整備については大変厳しい状況であるが、本市の都市行動の骨格をなす道路で、交通安全、地域発展や防災上からも重要な路線である。府に早期に未整備区間の整備の要望活動を続けたい。富永清。介護保険制度の新たな提案。問い、1、外泊体験事業について、2、デスパイトケアの充実について、3、特定高齢者把握事業について、4、認知症、高齢者などゴミ出し支援事業について、5、男性介護者の情報交換会の定期的開催について。答え、いろいろなご提案をいただいたが、より良い介護保険制度を目指し検討していきたい。要望1、 がん末期の患者で、一時帰宅をする際のベッドに保険適用と同じく助成してもよいのでは。2、介護者の急病など、在宅での介護が困難な状況時に、確実かつ直ちに非介護者を受け入れするなど、安心できる施策の充実を望む。3、4、5、介護予防の充実や安心できる在宅介護の推進は、制度持続の要である。さらなる充実を望む。放課後児童の預かり時間について、問い、放課後でない土曜日や夏休みの朝、30分早く8時から預かってもらえないか。答え、平日夜7時まで時間延長する。NPO に委託している第7小学校のように、状況を見て保護社会の協力など得られないか検討する。今熊4丁目住宅に子どもの遊び場を。問い、今熊4丁目住宅は全区画で80戸を超える。住宅の入り口近くに小さな公園があるのみである。食事を行った私有地や、子ども園裏の空き地などを利用し、子どもの遊び場を作っていただきたいがどうか。答え、子ども園裏は危険であるが、どんぐりを食事したところにベンチを設置するなどして、親子が憩えるよう考えたい。陶器山通り、南海金剛住宅交差点、東西方向に歩行者用信号の設置を。問い、平成19年12月議会において質問し、早期設置を警察に要望すると答弁のあったものである。その後の経過を伺う。答え、最優先で取り付けるよう要請している。さらに強く、府に要望する。特別委員会の審査報告、道路交通対策特別委員会及び駅前整備特別委員会が開かれました。道路交通対策特別委員会、府道河内長野三原線、南海高野線ガード下整備事業、平成21年度に事業用地の買収と物件保証などの契約が完了、工事に伴う借地や保証についても平成22年度に契約を行う予定である。事業概要については、歩道は両側3メートルのボックス形状で、車道は既存のガード下の歩道を撤去し、幅員6メートルの対面通行として整備する。軌道式については、南海電気鉄道の施工となるため、今後協定などを締結し、秋ごろから準備工事に着手する。ボックス工事完了後、歩道整備工事を施工し、平成25年度末の完成を目指して進めていく予定と、大阪府から説明がされている。問い、ボックス工事や歩道整備工事期間中の交通規制はどうなるのか。答え、ボックス工事は両側を着地して、道路外で施工するので、実質的な交通規制は行われない。歩道整備工事は通常道路側から施工するので、一定の規制はかかると考える。問い、この事業は車道を対面通行として整備するということだが、対面通行になる時期について伺う。答え、対面通行の時期については、まだ決まっていない。今後、大阪府警察などと協議の上決定される。要望、既存の歩道を使いながらボックス工事を行うとのことなので、通学などの安全には特段の配慮をしてほしい。駅前整備特別委員会、狭山駅のバリアフリー化事業。狭山駅のバリアフリー化については、平成21年8月中旬から仮設工事に入り、同年10月中旬から駅舎のバリアフリー工事に取り掛かった。 東側と西側のエレベーターについては平成22年2月に完成、その他オストメイト対応の多目的トイレを上りホームに新設するなどの整備工事を行い、同年3月に供用開始される。これをもって狭山駅のバリアフリー工事は完了となる。今後は駅舎のバリアフリー工事に伴い、東口の階段下の踊り場から鉄道倉庫までの約20メートルの区間について、狭山1号踏切東側の急勾配の箇所の改修工事を行っていきたいと考えている。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。